足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
風邪をひきましてですね、
なんかね、声が
鼻声で、
めっちゃ鼻声で、なんかあのダンディーな感じになってる。なってない
か。ダンディーは言われたことないな。
全然なってない。
とにかくちょっと鼻声で、
はいはいはい、
背中がゾクゾクするんですよ。
あ、もうやばいさ、あの、うつされたくないので、早く始めて、早く終わります。
さすがに、リモートじゃ映らないですね。
そうかな。最近のは分からんよ、もう。
確かにね。すいません、はい、不快な音を聞かせてしまいまして、視聴者の皆さん、申し訳ございませんでした。ここカットした方がいいかな、まあいいか。じゃあ、早速ちょっとニュースを頑張って読みますので、はい、あとは足立さんよろしくお願いします。
はい、わかりました。はい、
それでは今週のニュースは8件です。日本国際博覧会協会は、2025年の大阪・関西万博では、キャッシュレス決済を本格導入し、独自の電子マネーを提供すると発表しました。会場内での現金の取り扱いは行わず、クレジットカードや IC 型電子マネー、QR コード決済などのみとなるそうです。
はい、かなり、思い切ったことを決断したなぁと思います。で、ですね、まあ、海外の方とか、そういう日本のね、いろんな QR コード決済とか、まあ、世界で通用するような、ものも持ってない方も中にはいる可能性もあるので、じゃあそういう人どうすんのとか、まあ、日本国内でもね、そのクレジットカードを持ってないとかいう人も中にはいますから、じゃあどうすんのっていう話なんですけど、そこはどうやら、プリペイドカードを、なんか発行して、それで中では使うというような形になるそうです。まあね、みんなが、中にいる人全員が、電子マネーというか、現金を使わないっていう状態になったら、一体何が起きるのかっていうのは結構ね、これ、面白い、試みだなぁと思いますね。で、その中のお店の人たちが特に、その現金が全くないっていう決済のやり方で、一体どのようにお店の運用が変わってくるのかっていうのが、いろんなデータが取れるので、このね、決断というか対応というか、これ本当にしっかりできて、全く1円も現金が使われないっていうことになった時に、一体何が違うのかっていうのがはっきりするので、ぜひですね、これは思い切ってやってほしいなと思います。
ペイペイは給与デジタル払いの対応に向けて、厚生労働大臣に4月1日付で指定申請を提出したと発表しました。今後、PayPay 残高として給料を受け取れるよう準備を進めるそうです。また、これに続き楽天ペイも申請を提出したとのことです。
はい、以前にね、給料の振り込みを現金だけじゃなくって、いろんななんちゃらペイとかで、払えるような仕組みになると、法律が改定されたので、それに伴ってですね、この4月1日から、これに対応できるよっていうことになったので、ペイペイと楽天ペイ、まあおそらくこれからね、いろんなところが申請をするようになるんですけども、まあ実際ね、これ申請したからといって、すぐにその、なんとかペイで払われるのかって言ったら、そうはならずに、まだこれからですね、銀行の振り込みの仕組みと、こういう、 電子マネーの決済業者とのシステムをつないでいかないといけないので、そのあたりが出来上がってからなので、実質来年ぐらいからじゃないかなと思うんですけども、まあね、新しいいよいよ動きになってきて、最初のニュースじゃないですけど、本当その、現金を使わない世の中にね、どんどんこう変わりつつある。で、まあ一方で、そうなってくると、いろんなところでの、その、トラブルっていうものにどう対応するのかっていうのが、まあね、そこも最初の頃は試行錯誤でいろんなことが起きつつ、その中で改善策っていうのが見出されていくんだと思いますけども、まあ、世の中が大きく動こうとしている、そんなニュースです。
ゲームアプリの企画開発を手掛けるミリオンダウトが、ウェブで作りたいアプリの内容を日本語で入力するだけで、チャット GPT がプログラムして作るサービスを公開しました。簡単なゲームなどが30秒ほどで自動的に作ってくれます。
これね、めちゃくちゃ面白いというか、いや、まあ、チャット GPT ができたっていうことで、多くの人はなんか人工知能が答えてくれる、なんか日本語で質問したらなんか文章で答えてくれると。で、その文章が、変な日本語ではなくて、それなりにちゃんとした読める日本語、人間が書いたような日本語っていう、そこだけで感動してるというかですね、面白いとか、なんかそれでっていう人たち多いかと思うんですけど、実はその、自然言語を解釈できて、その文章構成を理解してというか文章の構成が分かって、で、コンピューターの内部で処理できるようになったっていう、ここが実はすごい大きくて、コンピューターの内部で処理できるっていうことはですね、それを今度別の言語、つまりコンピューターが使えるプログラムに置き換えることができるっていうことなんですね。で、そこをうまくこれは応用していって、実際私も使ってみたんですけど、まあ、すごいシンプルなゲームしかできないですけれども、私がちょっとやってみたのは、まあ、ゲームというよりも、星占いをやらせてみようと思って、星座を選んだら、その日の運勢とラッキーアイテムを表示する、ということだけを書いたんですよ。本当にその、ツイッターというか、ウェブサイトで、ですね、そうですね、200文字ぐらいかな、ぐらいしか入らないので、非常に短い文章なんですけど、それだけ書いて、ポンって押すと、そうですね、1分ぐらいかな、1分ぐらいしたら、もう画面が出来上がってて、で、星座を選んでくださいっていうのがあって、そこにプルダウンで何座っていうのを選んで、その下に占うっていうボタンがあってですね、それをポチッと押すと、何々座の運勢がなんたらかんたらって書いて、で、ラッキーアイテム何とかいうのが出てくると。まあ、中身は適当ですけど、そういうのがね、こうできるようになってくると。本当その簡単なものをこうやってできるようになってきてるんで、まあ、こっからはね、コンピューターの処理能力とかの問題になってくるだけではあるんですけども、それが改善されていけば、かなり複雑なプログラムでも、言葉でこういうことをやってほしいって、こんなことをやるプログラム作ってくれって言うと、もう作ってくれるような時代に入ってきた。今小学校でプログラミングとかやってますけど、どこまで意味あんのって、まあちょっとね、これ後半にも、関係する内容ですけども、非常になんか面白いネタをみんな思いつくなと思います。
河野デジタル大臣は衆議院内閣委員会の答弁で、政府におけるチャット GPT など AI 活用について積極的に考えていきたいと考えを述べました。ただし入力データがどのように取り扱われているのかは問題で、また今のチャット GPT も適当にいい加減な答えが返ってくることも問題だと回答しました。
これまあ、河野デジタル大臣が、質問を受けて回答した内容なんですけども、まあ、ちょっとね、ネタ的には、まあまあ、まあ、こんな感じかなっていうところではあるんですけれども、全然ですね、AI の本質をついてないというか、何の話をしてんねんっていう感じなんですね。なんかその、すごいずれたところの答弁をしていて、ですね、結構ショックだったんですけども、実は2016年かな。 オバマ大統領、オバマさんがですね、大統領最後、もうトランプになる前の時にですね、そのインタビューを受けて、AI のことに関してインタビューを受けてる動画っていうのがあるんですね。これワイヤードの方にも載ってるんですけども、それとかを見ると、かなりその先を読んで、こういう課題があるし、こういうことをやっていかないといけないみたいなことを言ってるんですよ。その時の大統領であるオバマさんが。で、それと比べたらですね、もうとんでもない雲泥の差がありすぎて、いや、これぐらいもうその、その時点でこれだけもうなんか差がついてたって、6年以上前にですね、6年ほど前に、それだけもう国のトップが見てるものが違ってたっていうことを、つい、先日知りまして、結構ショックを受けてですね、いやー、これは、こう、そう簡単に追いつけないぞっていうか、もう全然世界が取り残されてるなっていうのが、すごく感じていて、ここは本気でやばいなと、いう気がしています。まあちょっとね、この辺もまた、後半に、今日は全部後半に絡むようなニュース多いんですけども、ぜひ、その辺よく考えていかないといけないなと思います。
松野官房長官は会見で、教育現場におけるチャット GPT をはじめとした生成系 AI の活用についての方針を示しました。それによると、教育での活用はメリット・デメリット双方あり、文部科学省を通じて学校現場が主体的な判断をする際の参考となる資料の取りまとめを行う方針だそうです。
これについては、いろいろいっぱい言いたいことあるので後半にしたいと思います。
政府は動画投稿アプリ TikTok に関し、政府機関が要機密情報を取り扱う場合には利用することはできないとする答弁書を閣議決定しました。また答弁書では、政府機関などが支給する端末にはインストールしていないとしています。
はい。まあ、これアメリカの方ではね、もうだいぶ前から問題視されていて、まあ、そもそもですね、その、政府関係者とかがですね、国産ではないアプリとか、国産ではないサービスを、IT のサービスとかを使うっていうこと自体がそもそも大問題であって、で、そこら辺の情報漏洩だとかいろんなことを考えた場合、これだけね、インターネットが世界中に繋がっていて、そもそもデータがどこをどう通って、どこに保存されているかってよくわからない世界になり始めてるんですよね。で、その運営してる会社自体もどこにどうデータがあるかなんてもう把握できないような状況になりつつあるんですよ。その、どっかにでっかいデータベースみたいなのがあって、サーバーがあって、そこに、全部が入ってるとかいうような状況ではもうなくなってるんですよね。それすらもどんどん分散化していて、いろんなところに散らばっているということになって、まあそういう意味では、どっかがぶっ壊れてもすぐに復旧できるような仕掛けにはなってるんですけども、それであるがゆえに、コピーが恐ろしい数で世界中に散らばってるんですよね。で、そのあたりをどう制御していくのかっていうのは、実はこれは、すごく難しい課題でもあり、かつ、じゃあ、その政府が使うような情報を一体どこでどう管理するのかっていうのは、これって本当は国策としてしっかり考えていかないといけないし、TikTok がどうのこうのとかと言ってるだけの話ではないので、ぜひこういうことはですね、もっと真剣に考えないといけないし、日本国民の方も一体その今使ってるサービスが、どういうところがやっていて、一応ね、利用規約とか書いてるけど、本当にそうなのかっていうのは誰もわからないので、そのあたりもひっくるめですね、これからもうますます離れられない生活にはなっているがゆえに、そのあたりは一人一人が注意しないといけないんじゃないかなと思います。
オープン AI は文書生成 AI チャット GPT と画像生成 AI DALL-E のウェブ版で、ユーザーが入力した内容を AI に学習させないオプトアウトを受け付けるようになりました。 AI の学習にデータを利用されたくないユーザーは申請すればそれ以降のデータは利用しないそうです。
はい、まあ、オープン AI が作っ ってるそのチャット GPT とか、ダリっていうあの画像生成するやつですね。あの文章、簡単な文章を書くと、それに基づいて絵を描いてくれるというサービスが、まあ今のところ誰でも、まああの、一応利用規約的には、あの年齢制限とか入ってはいるんです。とはいえ、その辺もね、問題になってスペインとかでは、あの、使用禁止にするみたいなことになってきてるんですけれども、ただもう一つ問題として、その入力した内容がどう使われるのかっていうところで、利用規約の中とかでは、そのこういうその学習用に使いますよっていうふうに書かれてたりするんですね。そのままコピーして保存しておくっていうわけではなくて、その時に、学習した内容として、まあ、要は、あの、言葉と言葉の関連性を学習していくので、こういう言葉に対して、こんな言葉が関連付けてくるって、人間が入力したデータを分析すれば、どれとどれの単語が結びつきが強いとか、そういうのが分かってくるんですけど、それの、あの、位置データとして、取り込むみたいなこととか、いろいろあったんですけど、そのあたりがね、その個人情報とかを、なんかいろいろ、こう、入れる人たちもいるわけですよ、とか、あの、他人の情報とかね、結構会社のセンシティブな内容とか研究のセンシティブな内容みたいなものを入れることによってそれを学習していくことになるので、それが別の人が同じようなことを質問したときにそれをベースにして今度答えが返ってくるというようなことにもなりかねない。なので、それをですね使わないでくれっていう申請ができるようになったと。まあ確かにね、これはあの非常に重要なことではあるんですけども、一方でこれがあまりみんながそういうことを意識しすぎてやると、今度 AI の学習の速度が弱まっていくっていうことにもなるので、このあたりのね、さじ加減本当に難しいところですし、今後いろんなところで、これから出てくる別にあの OpenAI だけじゃなくて、世界中のいろんな人工知能をより精度を上げていくときにどうすべきなのかっていう学習データへの問題は非常に難しいところに入ってくるのかなという気がします。
メルカリアプリ内でビットコイン売買ができる新サービスの口座開設者が初月で10万人を突破しました。利用者の 77% が過去に暗号資産取引経験がない初心者だそうです。
まあ、メルカリがですね、その、ビットコインを扱えるようにした。まあ、これはあの、どういうことかというと、例えばメルカリで何か売って、その時に受け取るのを、日本円で受け取るか、あるいはビットコインにチャージするみたいなことができるようになったんですね。で、これの、非常に面白いなと思ったのは、その、初月でそういう口座開設したのが10万人いて、そのうちの 77%、まあ、8割近くの人が、これまでビットコインとかそんな、触ったこともないっていうね、そんなことやったことないっていう人たちが、それだけ使ってるということなので、まあ、これ言い方を変えればみんな興味はあったんだけど、どっから手をつけていいかよくわからないと。で、その、暗号資産取引所と言われる、交換所とか言われるね、ところに登録して、最初そこで、交換すればいいんですけども、ただ、とはいえ、やったことない人にとっては、その口座開設だとか、そのウォレットがどうだらこうだらとか言われても、何のことかよくわからないとか、なんか、その怖いみたいなところが、やっぱりすごくあったんだと思うんですよね。それが、普段使ってる、そのメルカリの中で選択すれば、そっちにチャージできるみたいな感じになってくれば、やっぱり興味があったから、そこに、こう、お手軽にできるし、まあ、金額としてもね、何か売って、こう、入ったお金とか、まあ、1000円とか2000円か、わかんないですけど、そういうのが入ったお金をちょっとずつ、こうね、ビットコインに変えとくみたいな、まあ、お手軽さみたいなものがあって、非常にこのね、メルカリがやっで、これで、ひょっとしたらその日本国内でも暗号資産の取引みたいなことに関心をすごく持つ人たちが、これからようやく増えてくるというか、かなり数が多くなってくるのかなと、みんなが関心持つようになって、簡単に始める。なんかそんな時代がようやく来たのかなと、そんな気がしています。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラを サブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。
はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージのインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとはよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、
その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんながなんやそりゃ売れへんや、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐや屋さんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐや屋さんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。一番最後のニュースね。
うんうんうん。
メルカリの中でビットコインね。
はい。
使えるようになったら、なんと口座開設者が、の、うん80% 近くが、今までやったことない人だったんですね、
うん。
ビットコインとか。
そうなんですよ。ビットコインとかそんな暗号資産とかいうものを触ったことない人が、
はいはいはい、はい
ね。この、どうせやったら、まあ1000円ぐらいやったらちょっとビットコインにしてみようかなっていう人たちが出てきたっていう、これはね、すごい面白いなと思うんですよ。
メルカリの中が、うん、まあ、交換所みたいなになってて。
そうです、そうです。うん。
だから、例えば僕がなんか CD 買います、1000円で買いましたと。
うん。
僕はメルカリに1000円払いました。
はい。
で、そのメルカリがその1000円をビットコインに変えて、売った人に返してくれるっていうイメージなんですかね。
そうそうそう。だから、まあ、今やったら私が例えば CD 出してて、で、山崎さんは1000円で買ったと。うん、
はい、
で、その1000円を私は1000円の日本円で受け取ることもできるし、
はいはいはいはい、
でその1000円分を、いや、そうじゃなくてビットコインにしようかなって言ったらビットコインに変えてもくれるんですよ。メルカリの方で。
なるほど。
で、だからそう考えると、
うん、
やっぱり今までそういうビットコインとかなんかそういうのに関心はあるけど、
はいはいはい、
なんか暗号資産取引所とかいうところになんか登録して、なんか本人確認の書類送って、はい、でなんかスマホのカメラオンにして右見たり左見たりとかなんかめんどくさそうってみんなそっちの方が強かったよなと。
ああ、確かにね。
うん。で、それが今まで、もうメルカリでも一応本人確認とか全部するじゃないですか。
はいはいはい、はい。
うん。だからそこをしてるのがもうね、当然そのお金のやり取りするから本人確認とか全部終わってるから、そこに、プラスでこうビットコインにもできるよってサービスが追加された感じになるから、
そういうことか。
ある意味そこのハードルがすごい下がったんですよね。
はいはい、その辺が上がりましたね。だから、そうか、ちょうどビットコイン今上がってきてるところじゃないですか。
うん。
今年に入ってもう倍近くまでいってるからね。
うん。そう、だからそういうのもあってみんな関心はあるんやけど、はいはいはい、どうしていいか分からへんし。で、あとこのメルカリがうまいなと思うのは、今言ったように、例えば私が最初 CD 売って入ってきた1000円って、なんか なんか、なんていうの、ちょっと、こう、お小遣い増えたみたいな感覚じゃないですか。生活費に回すとか、そんなんじゃなくて、なんか、打って入ったお金やったら、ちょっと、こう、ええもん食べようかなとか、そんな感じに使ってまうぐらいの金額じゃないですか。
そうで
どう
す
せ入っ
ね。
てくる。そんな何十万とか入ってくる人って、まあ、いないやろから、500円とか1000円とかが入ってきて、ただまあ、それぐらいやったら、宝くじ買うみたいな感覚でビットコインちょっと変えてみようかみたいな。そん
そう
な、
で
意識になるから、それも手伝ってやっぱりすごい面白いとこついてきたなっていう感じはするんですよね、これって。
すね。いや、これでまた、そういうね、で、それでまた値段が上がってきたら、ビットコインで買えといた方が儲かるみたいなね。
もう、あれっすよ、気をつけないと、山崎さんも、自分のもんどんどんなくなって、奥さんがバンバン売ってるかもしれません。気づいたら。ビットコインにしといたよって言って、あんた詳しいんやろ言って。
今メルカリに出すんやったら今やなと思って聞いてて。
そう
い
か、
らんもんいっぱいあるからね。
逆に、いらんもんいっぱいで。
うわー出してビットコインで全部受け取って、またこれからカンカンカン
言うとるけど、知らんけど。でも、
上がるから。いや
思いっきり終わってるかもしれんしな。来年。
いや、そんなことはないですよ。だから、まあ今ね、3万ドル弱ですけど、ね、10万
まあ、
ドルまで行きゃ3倍ぐらいになるわけだ。
そういうなのを虎の狸のなんちゃらっていうやつです。
1万円で売ったものが3万円になるわけですよ。今、裏、道理がない。
もう好きなこと言うてますけど。
まあいいです。まあ、それは置いといて、それより何より後半のメイン、チャット GPT だらけですね、今日もね。
だらけです。もうちょっとね、とんでもないことになり始めてるんで。
だから今日会っただけでも、まずチャット GPT でプログラム書きましたっていうのと、で、まあ、国会のね、答弁で、足立さんはいろいろ突っ込みどころ満載やったみたいですけ
満載なんですけど、
ど。で、ちょっとメインのやつ読んでみましょうか。松野官房長官は会見で、教育現場におけるチャット GPT をはじめとした生成系 AI の活用についての方針を示しましたよと。それによると、まあ、教育での活用は、まあ、メリット、デメリットがあると。だから、文部科学省を通じて学校現場が主体的な判断をする際の参考となる資料の取りまとめを行う方針と。
もう、なんか、何言うてんのっていう
何言うてん
感
のっ
じ。
ていうか、まあ、何をやるのかすら見えない。
全然わからんしょ。こんな答弁やって、いや、答弁というか、こんなこと言われてもっていう、なんか、こうしますって言うんやったら、まだしもやけど、こうしますって言いたいための資料をまとめますって、何の
そうで
話っ
す
て
ね。ま
いう。
とめる方針ってね、主
そう。
体的な判断をする際に参考になる資料の取りまとめを行う方針やからね。
もう何言うてるのか分からへんす。
30になんか、やらんでもまあよかった。やらなくても責任取らされへんような言い回しですよね。
なんかもう不思議な答えになってるんですけど、まあ、これね、本当思ったのも、とにかく、この IT の技術が広まってきて、もうただでさえ学校の先生大変やのに、もうね、そのプログラミング教育とか言って今始まってきたじゃないですか、そういう新しいことが。
そうですね。
学校でももうね、小学校とかでもプログラミング教育とかの科目みたいなのができて、そんなことを始めてんな、学校の先生ついてかれへんよ、こんなの。
ついてかれへんって。まあ、いろいろな先生いますからね。未だにパソコンわしわからんねんっていう先生も何人もいますわ。
いっぱいいますよ。そういう先生いっぱいいるし、まあ、メール打ったりとか、ワードとかエクセルは使えるけど、そんなプログラミング言われてもっていう感じ。
チャッ ト
なんの
GPT 何それ食べれんのみたいなね。しかもそういうレベルの人も多いじゃないですか。
そんな感じやから、もうそこに参考となる資料を送られて、あとは学校の先生の判断でって言われたって、は？って何をし
確かに
たら
ね。
ええのって。だから、そんな状況になってるうちに、チャット GPT って、まあね、こう、もう、 使ってる人は分かってると思うんですけど、何がすごいって、普通にチャットで日本語で文章を入れたら、なんか答えよるからね。
そうですね。
日本語のやり取りで、その、今までコンピューター使うって、それなりに、なんかあの、使い方みたいなのを覚えなきゃいけなかったんですけど、
はいはいはいはい。
うん、その、なんかね、最初の、そもそも、その、一番最初にファイルを開くとかいうのが、どっから何をすんのとか分かってない人はさっぱり分からなかったわけじゃないですか。そんなのって。で、それがどんどんインターフェースが簡単になってきて、スマホのアプリとかもすごいインターフェースは良くなってきたんやけど、そこがもう、文章書くだけで、いける、うん。で、まあ、言ったら今、スマホって別に音声入力で、あの、テキストに変えてくれるから。
そうですね。
もう、うん。チャット GPT スマホで使ったら、本当その、喋れば、そのまま文字変換してくれるんで、それで質問できちゃうんで、はい、もう、打つことも、普通に話しかけたらなんか答えよるんですよね、もう、今って。
答えますね。はいはいはいはい、はい、うん。
で、要は、だからインターフェースがもう、あの、話し言葉でもう人間が使ってる言葉でいけるようになったっていうことなんですよ、コンピューター使うのが。
はいはい、そう。だから、プログラムもね、今はプログラマーはやっぱりこう、うん、一からコード書いてね、じゃあコードのあの、関数を覚えてとか作業いるじゃないですか、
うん。うん。
逆に今後のプログラマーは、チャット GPT にどういうロジックでみたいな、どういうことをしたいかみたいなのを文章にする力の方が大事になってくるって感じなんかなと思って。
うん、そうですね。だから、言われてるのは、その質問力が問われると。
うん、あ、そうですね。そうそうそうそう、うん。それが言いたかった。
そう。コンピューターは、コンピューターとか AI が何でも答えてくれるのはいいんですけど、
はい。
だから、やってたら、すごい使ってる人はわかるんですけど、雑な質問したら雑な答えしか返ってこないんですよ。当たり前なんやけど、うん、やっぱりよりちゃんとね、こうしっかり質問するとしっかりとした答えが返ってくるんで、
そうですね。だ
からそこの質問の仕方とか自分の課題が何かっていうのをちゃんとこう整理して質問する力をもこう鍛えてかないとね、
はい、
なんか。使えないっていう人いるんですよ、本当に。チャット GPT なんか全然使い物ならんとか言って言う人とかいるんですけど。
はいはいはい、は
い。いや、それ、使い物ならんじゃなくて、あんた質問が悪いんやでって、
ね、
言いたくなることが多くて。
この包丁切れへんわ、言うて。いやいやいや、あんた、包丁の使い方間違ってますよって話でしょ。
間違った。うん、そうそうそう。いや、ぶった切るもんちゃうからって。
包丁なんか使い物ならんって言うてね。いやいや、そうそう。っていうのが、今、
うん。
分からん人から見たら、ああ、そうなんかなと思ってまいりますもんね。
うん、そう、そんな感じね。包丁で、なんか、いやいや、あんた、鉄板切ろうとしてるよね、みたいな。それ無理やからって
話。やり方ちゃうから、みたいなね。
うん、違うからって。いや、これ何でも切れるって書いてあったって。いや、違うからって、そんな意味ちゃうからっていう。なんか、そこなんよね。チャット GPT も、うん、何でも質問してくださいって最初出てくるから、何でも質問しようとして、答えちゃうやん、みたいなことを言うんやけど、うん、いやいや、違うからって使い方そうじゃないしっていうね。だからそのあたりを、うん、しっかりこう考えないといけないし、で、プラスその教育現場で言えば、もう今のね、その、はい、教育現場って子どもたちの成績を判断するのに、うん、まあ先生もね、忙しいし、まあ、高校とか大学の入試とかも、どんどんどんどん選択式の問題になってるじゃないですか。
マークシートみたいな感じですかね。
うん、なって、4つある中から1個答え選ぶみたいなのが、すごい多くなってるでしょ、はい、あれって、まあ、はいはい、結局採点する方が楽になるわけですよね。
そう、文章をね、読みとかなくていいですもんね。
うん。うん、そう、ぶっちゃけ言えば、そうなってくるから、要はすでに用意されてる答えを探し出すっていうことになってきてるから、
はいはいは
い、そういうのになったら、今の AI とかの方が得意なんですよ、そういうことになってくると。どんどんどん。
はい、はい。うん、
で、まあ、すでに今 AI で、海外とかではいろいろやってるんですけど、この、弁護士になるような試験とかね、そんなんもかなりのいい成績に取れるとかね。
はい、ああ、そうなんですね、
うん。もうそんなことができてきてるんですね。結局、ああいう選択式の問題って、 質問に出てくる中のキーワードとかから、それに一番関連付けられた単語が含まれてる、答えを選べばいいわけなんですよ。変な言い方すると。
まあ確かにそうですね。
うん。そういう問題ばっかりになってくるから、そうするとコンピューターの方が、めちゃくちゃ情報量多いから、その答えを引っ張り出す方が得意になってくるんですよね。
当たり前です。六法全書を検索するだけみたいなもんですもんね。
うん、そう、そこに書いてある文章と照らし合わせて、どれが該当すんのって、そんなん照らし合わせんのあっという間にできるから、
はいはいはい、
そう、人間ってまず全部覚えとかなあかんから、そうこがかなり大変やけど。
何年もかかりますもんね。
う
ん、
そうそうそう。だからそこら辺が、やっぱりもう全然意味が変わってきてて、教育っていうものがそもそも何を教えればいいのとか、で、まあ今ね、その、私の周りでこういうチャット GPT とか好きな人たちとか使ってる人たちとか話してると、その人たちで特にそのちっちゃい子がいるご家庭はね、この子らに今これ塾通わせてるけど意味あるんかなって悩み始めてるんですよ。
ああ、な、その、よう知ってる人がね。
うん、そう。チャット GPT とかをよくわかってる人は、いや、この子に今塾通わせてるけど、これ、本当に意味あんのかなってすごいね、悩み始めてるんですよね。
確かに、うん、ほんまにそうですね。
うん、塾行かして、いや、今ある、例えば中学校の問題とか、小学校の問題とか、それは解けるようになるけども、
はいはいはい、うん、
それってこの子たちが社会に出る10年後とかに意味あんのかな。それ何の役に立つんやろ
う
って考え出すと、すごい悩むって言って、何してんやろうっていう、なんかね、すごいなんか親として悩むって言って、まあ、確かにそうやろなっていうね。だから、その辺を、その、文科省、まあまあね、
はい、
参考になる資料の取りまとめを行う方針だそうなので、どんなあの参考資料がこう出てくるのかわかんないですけど、
はい。
いやー、ちょっとこれそう簡単な話じゃないよなって思って、そのまとめてる間に爆速で今 AI 進んでるんで、
う
ん、
そうですね。
まとめた頃
にイーロン・マスクさんが止めろ言うぐらいですからね。
言うてるから、もう、そんな状況で今ね、どんどんいろんなものが進んでる段階で、果たして、その、取りまとめられるのっていう方がすごい謎な気がするし、
はい、
で、下手したら、多分半年後ぐらいに、チャット GPT を使って資料取りまとめました、みたいな、へへー、みたいなこと言ってるかもしれんけどね。
あ、いや、僕でもパワポ作るときにちょっと何回か使いましたよ。
ああ、使えるでしょ、かなり。
めっちゃ便利。めっちゃ便利。なんちゃらのパーセンテージを拾ってきてとか、ね、あるじゃないですか。
はいはい。
もう Google で検索したらもうね、引っかかったページ上から下まで見て、最近のページ長いから、SEO かなんか知らんけど、
う
ん。
そうそうそう。
なかなかたどり着けへんけど、もうピューって探してくれて。
うん。
まあそれが正しいかどうかはちょっとだから、ここの出典は、ね、出典はみたいなこととかね、聞くとかね。
うん。うん、
いやまあまあ、僕ら作る資料も大したことも間違えても誰も分かれへんからね。
いやいやいやいや、それ言うたらあかんや。
まあまあ、とりあえず体裁だけ作ろうって。いや、まあでもそういうなんでは、やっぱりね、すごいね、むちゃくちゃ便利ですね、ほんまに。
そうなんですよ。ぼんやりとしかなんかよくわかってないこととか、
はい、
その、自分が考えてて、なんか考え方がぐるぐる、回ってて、なんか、うまいことまとまらんときとかは、
うん、
いっぺんこのチャット GPT にその辺をボンって投げたら、なんとなく整理してくれたりとかね。
そう。整理して文章を作ってくれるのがすごいですね。
そうそうそう。なんか文章になるから、読んでも不自然な文章じゃないからね。
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。
だからそれはね、かなりいい感じに仕上がるから、
うん、
まあ、そこをね、こう、使える道具がもう出てきてるのに、それをこう、なんか、それと同じことを人間がやる練習をするっていうのも、どこまで意味があるのかなっていうね、ところにはなってくるし、本当その、 こういうものが当たり前のように世の中というかいろんなサービスとかにも組み込まれたのがね、もう10年後なんてそんな社会になってるから、はい、だからそこで仕事をする子供たちとか、そこでこう生きていく子供たちは、今のこの大人が教えるというか学び方とかっていうのは本当に役に立つのかっていうのはね、真剣に考えないといけないし、はい、で、この前ね、ちょっと、まあ話長なりますけど、
いやいやどうぞ。
面白かったのが、
はい、
これがいい使い方やなと思って、そのツイッターに上げてる人がいて、
はいはいはい、
で、その人の子供が、その学校の宿題で作文書かなあかんっていうことになって、
はいはいはい、
で、何書いていいかわからんって言って、その子が言ってたんですよ。全然進まへんって言って、何書いていいか。じゃあちょっと、チャット GPT で、うん、聞いてみようかって言ってやると、で、まあ、お父さんがこう代わりに打ち込んだんやと思うんですけど、その作文の宿題が出て何書いていいか分かりませんみたいなことを投げるんですよね。
はい、
そしたら、チャット GPT が、じゃあ最近なんか楽しかったこととか何かありますかって聞いてくるんですよ。
ほー、なるほど。
その子が、あ、そういえば最近音楽会やって演奏できたのが楽しかったって書いたら、そしたらそれを打ち込むと、あ、音楽会が楽しかったんですねって、その音楽会出るまでに何かしたことありますかみたいな、あ、友達と一生懸命、練習したとかいうのをその子が答え始めて、そしたら急にその子が、あ、書けるわって言って、作文書き始めた。
なるほど。ついでに書いてもらったではないんですね。
そうそうそう。最後まで書いてもらったわけじゃない。そのネタをもらったんですよ。その書くネタを。
うん、発想法みたいなのも使えるってことですね。
そうそうそう。そうやってやると、すごいこう、その子は別にね、最後までその書かしてやれじゃなくって、
はい、
途中から、あ、書けるんやって気づくわけですよね、そこに。
ああ、確かに。あ
そういう手助けをしてくれるツールとしてはすごいいいと思うんですよ。
子供でも使える。うん、ねえ、
うん。で、海外なんかでは、すでにもう子供たちが学校の勉強とかに使い始めてて、はい、で、やっぱりちゃんと使う子たちは、その学校でね、その、わからない問題とかがあるわけじゃないですか。はい、まあ、例えば、その算数の問題とかで、で、はい、学校の先生に質問しても、説明がよくわからんと、何回聞いても、なんかどうなってるのか途中でごちゃごちゃになっちゃうっていうのがあって、
はいはいはい、
で、それをチャット GPT に投げるんですよ。
はい。
そしたら、チャット GPT は、もう根気よくですね、丁寧に全部教えてくれるわけですよね。その子がここがわからんとか、これがなんでこの数字になるのかよくわからんとか、この計算がよくわからんっていうのを聞いたら、それ全部また噛み砕いて教えてくれるわけですよ。
ああ、なるほどね。
うん。そうすると、その子が、ああ、わかったっていうふうになるらしいんですよね。学校の先生よりめっちゃ丁寧に教えてくれるって言って感激するらしいんですよ。
嫌がれへんしね。
うん、絶対嫌がらへんし、もうそんなんお前自分で考えろとか絶対言わへんからね。
前言うたやろとかね。
そんなんないから。何回しつこく言うても違う説明してくれたりとか、ここがわからへん、ここがわからへんって言ったらどんどん説明してくれるし。だから、そういう使い方ってやっていけば、その子のレベルに合わせた、教え方とか教育とか、すごいできるようになるし、はい、で、その子がそのつまずいてるとこを乗り越える、そのツールとして、すごく使いがいいというか、それを先生に全部やれって、絶対無理やからね。
そ
う
ですね。
うん。クラスに、まあ、今一クラス、まあ、例えば30人おったら、30人に合わせて全部、教え方変えなさいとか言われたって、先生、そんなできるわけないから。
無理ですね。
うん。で、ね、もっと分かってる子は、もっと次の、さらに上のレベルのことを知りたいと思ってるやろし、そこら辺もね、はい、その子に合わせてちゃんと教えれるようになるっていうのは、全然今までの教育の概念と変わっていくから、だからそういうこと。
先生いりませんやん。
いや、そう言うでしょみんな。
うん。
違うんすよ。そこじゃないんすよ。
そこじゃないや。
そこじゃないんすよ。
うん。はいはいはい。
先生はいるんですよ。必要なんですよ。これがまた。
ま、なんかまた僕は引っかかった気分ですわ。皆さんの言いたいことを。 チャット GPT のようにフォローアップした感じですわ。
ないない。
腹立つわ、みたいな。
腹立つわ。
どうぞどうぞ。はい。どう違うんですか？どういるんですか？
あ、結局、その、何を解決したいとかどうしたいが分かってれば、はい、別にチャット GPT に投げれるんですよね。
はいはいはいはいはい。
そこに全く触れることがなかったら、そもそもそこの疑問が出てこないから、
ええ、
全くダメなんですよ。そこに関しては。要は知らないことは教えてもらえない。
あー、なるほど。
うん。例えば、その、本当はその子は、絵を描くぐらいだったら簡単やけど、その、うん、歴史が実は本当は好きなのかもしれないんだけど、
はいはいはいはい、
歴史に関して全然その、教えてくれることがなければ歴史に触れることないよね。
まあまあ、そらそうですわね。うん、知らないものに興味は湧かないもんね。
そうそうそう。で、歴史のことを知らずに、そういうことを全く教えられずに、その子は絵ばっかり描いてたかもしれないですよ。
ああ。で、じゃあ、うん、何々ちゃん絵が好きなんだね、みたいな感じで。
うん、言っちゃってるかもしれない。でも、一応その、一通りいろんなチャンスを与えとくっていうのはめちゃくちゃ重要なんですよ。子供たち。
はいはいはい。あ、うん、そうですね。
こういう学問もある、こんな勉強もある、こんなジャンルもある、こんなこともある。もう本当、それは別にね、教室でみんなが座って勉強するだけじゃなくって、
はいはいはい、
うん、体育でもいっぱいあるじゃないですか。バスケットもあれば、組体操もあるし、
ね、
うん、
はい、
そのバレーボールもある、サッカーもあるし、はい、ね、一人で、やるその100メーター走とか、そういうのもあるし、その、どれが好きかなんて、やったことなかったら、わからないじゃないですか。
そうですね。
体験してみないと、あ、これ面白いって思うことが、わかんないでしょ。やってなかったら。うん。うん、だからそこのチャンスを与えていくのは、やっぱり学校の先生がやらないと、
はい、
その、チャット GPT みたいな AI みたいなものにやらせるのは、やっぱり大変すぎるんですよ、それって。
ああ、そういうことか。
うん。
なんとなくわかりますわ。はい。
うん。それとか、その、そういう集団で行動するみたいなことを教えるのは、
はい、
なかなか難しいんですよね。今の AI とかでやろうとしても。
集団投稿、集団で行動ね。
うん。その、さっき言った体育みたいなやつでも、その、バスケットだとかサッカーとかってグループでこう試合するようなものって、そのグループで活動するっていうことを教えないとできないわけじゃないですか。うん。一人でこうね、好きなことだけどんどんやっていくっていうことしかこう学んでいかなくなっちゃうと、他人と協力してなんかするとか、そのグループで一緒になってこう競うみたいなことって経験できないままいっちゃう可能性ありますよね。そうなると。
ありますね。はい。
うん。だそういうことってやっぱり学校で教えたりしないといけないし、別にそれをね、得意な子もいれば全然こう苦手な子もいるから、そこは別にいいんですよ。それはそれで。
はい、うん。
だけども、それが自分にとってすごい面白いとか好きだって思うのか、いや、ちょっとやりにくいなって思うのかっていうことがやっぱりすごく重要で、
はいはい、
そういったことを経験するためにはやっぱり学校で先生がいろんなことを教えていかないといけないですよね。いろんな、うん。そこをですね、やらないといけないから、先生のやることって絶対あるんですよ。いろんなことが。うん。
でもまあ、
だから、
そのね、
うん。で、ただ、とはいえ、さっき言ったような、その、みんなにね、こう、わからないとこがあったときに、その子に合わせて全部教え方変えるみたいなことは、とてもできる話じゃないから、うん、そういうところをいかに、こう、AI をうまく使ってやっていくか。なんかね、そういうことを、大人たちは本当に真剣に考えて、学校の先生も巻き込んで、子供たち、次のね、10年後、20年後の社会、どうしていくのか、プラス、そこで、生活できる子供たちはどうしていくのかっていうのをちゃんとね考えないといけないんじゃないかなと、なんかそういうねちょっと難しいけどすごく面白い時代に入ってきてるなと思います。
はい、荒田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
多分ご存知ではないと思いますが、なんと今日は500回目の放送です。
お、最後になって言う
最後になって、はい。忘れてたわけではございません。
ええ
そうね、嵐さんが後半喋りまくってたのを止めませんでした。 500回記念。
めっちゃ喋った。500回記念で、とりあえず、長めにしましたって。
ただ週に1回で500回ということは、364日7日に1回から、年間50なんです。と、10年やってるってこと。
そう、10年やってますよ、もう。お互い歳取るわな。
ほんまですね。いやいやいや。
10年って、10年やで。
ほんまにね。小学校10歳歳取ったわけですよ。
小学校1年生の子がもう高校入るねんで。
いや、だから、うちの娘がだからまあ。
あ、そうやね。
18やから8歳の時ですもん。
確かにそうやね。
大学生です。大学生です。
最初の頃そうやったね。小学生で、なんかね、
そうそう
山崎さんがクリスマスにサンタの格好したとか、そんな話してたもん。
言ってた言ってた。よう覚えてますね。
うん。その頃からやもんな、確かに。
そうですよ。まあ、だからね、まあまあ、とはいえ、まだまだ1000回ぐらいいけるぐらいやりましょう。1000回言うたら、あと10年あと10年ということは、60オーバーですね。
うーって感じやけど。まあ、
まあ、IT とかなかったですよね。
70になってますからね、その頃も。
まあまあまあ、引き続きね、とりあえず、健康には注意して、ね。
まあ、健康には注意して、もう今、風邪ひいてる言うてる人、言うこっちゃないけど。
どの口が言うてんねみたいなあれは
そうそう
かもしれないですけど、ね。
はい。
はい、まあまあ、そんな感じで、
はい。
僕も頑張っていければと思います。告知はありますか、はい、今日は。
あ、今日は、特にないですけど、まあ、チャット GPT、ぜひ、まだ触ってない人は、触ってみてください。もう、世の中変わるのが感じ取れるかと思いますんで。
そうですね。ニュースでやったね、作りたいアプリの内容を、日本語で入力するだけ、これ僕もやりましたけど、ほんまに作ってくれてびっくりしましたわ。
うん、笑うでしょ。
ほんまにね、なんていうとこでやったっけ、ミリオンダウトの、GPT-APP ってやつですね。
うん。
はい。ぜひぜひ、まあまあ、リンクに貼ってますんで、ぜひ皆さん、興味のある方、そこでやってみてください。ということで、矢田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
今後10年またよろしくお願いします。
10年も頑張ります。
はい。はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いてきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは、良い1週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。